部誠のまっことラジオ、ラジオ関西 558kHz でお送りしています。まっこと人物辞典
第320ページです。
はい、今日は株式会社商船三井執行役員であり、株式会社フェリーサンフラワー代表取締役社長でいらっしゃいます井垣敦史さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょうどタイムリーで新しい船もできたというね。
本当ですね。
ぜひ来ていただきたかったんですけど、もう大変にお忙しいということで半分諦めとったんですけどね。
よくぞお越しいただきました。
田辺さんの番組であれば
いやいや、もうありがとうございますで、はい、もともと、まあ、はい、井垣さんはあの船乗りではないんですか？
あの陸上社員です。
陸の方
会社に働いてましたけども、はい、あの陸上社員です。
あ、そうです。はい、もともとご出身はどちら
ですか？姫路です。
あ、兵庫県の。
姫路らしいんですね。
海辺ですか？
いや、まあ、お城のそばですね。
あらららららら、またまたそれは。それで、その、この船会社に勤められるきっかけは何ですか？
それはですね、大学は同社なんですけども、はい、そのゼミの先輩が、当時の大阪商船三井船舶に働いておられまして、はい、その関係で OB 訪問ということで、あの商船三井に行かないかということ で神戸支店に行ったわけです。
ほうほうほう。
であそこのビルがですね、ああいう風に非常に何ですかね、重厚で、まあとその先輩の説明も非常に面白かったんで、まあ、それじゃあ商船三井を受けようかと。
今もそしたらあそこにその神戸の事務所があります。
昔は神戸支店があそこにあったんですけど、今はもう事務所がないですね。ビルは残してますけど、
あの商船三井ビルっていうのが、まあ、あの関東大震災でレンガ積みが危ないということになって、大正の直後から昭和の前半に石積みのビルができるんですよ、はい、で居留地の後の石積みのビルの一番立派なのが商船三井ビルってね、今も地震の時も大丈夫でしょうもんね。
そうなんですよ。でたまたまですね、その商船三井の仕事でも不動産を担当する時がありまして、はい、97年から担当してですね、その大阪商船の、あの神戸ビルをですね担当してまして、はい、まさにその震災後の補修をですね、うん、改めてし直したんです。
あの時はもうその不動産をやってられたんですか？97
年ですね。まあ、95年の時は違う部署なんですけど、うん、はい、帰ってきま、あの新しい部署になりまして、その後支店を、あの大阪、あの神戸支店のビルをですね保証しましたね。
そしてやっぱり震災ともね、いろいろ深い関わりがあるということですけど、その船のお仕事をしだしたというのはいつ頃からなんですか？
だからその54年にですね、会社入りましたから、はい、まさに40年以上前ですけどね。
最初入った頃は船の仕事を
してもともと商船三井ですから、はい、外交会員の仕事ありきなんで、まあ、外交会員の仕事ありきなんですけど、まあ、いろいろの仕事がありますから、まあ、同期がまあ25人ぐらいしかいないです、まあ、そういう意味で少ない人数でやってますんで、はい、いろんな仕事をさせてくれます。
いろんな仕事をされた中で面白かったのどんな仕事？
入社10年目ぐらいですね、財務行きまして、はいはい、で当時まだあんまりその、世の中に流行ってなかったんですけど、今までデリバティブですね、はい、あのいわゆるスワップというその、あの通貨カレンシーとか、その非常に
余計わかんない
、ややこしい、すみませんね、
普通の人の、
まあ、財務ですね、はい、あのなかなかって、あの船会社がなかなかやらないようなことをやらさせてもらいましたですね、
は
い、
どういうことですか？その
ですね、あの、船会社の収入は基本的にドル建てなので、当時円高になってますから、はい、目減りすると、はい、同じ100ドルでもですね、360円から240円、100円でどんどん目減りしていくんで、はいはい、それをヘッジするということで、円高になっても収入がなんとか維持できないかとかいうような、そういうその商品があるんですね、うん、まあ、そういうところの仕事を当時手がけましたですね。
もうどっちかというと金融みたいな仕事
ですね。そうですね、当時はですね。
それ面白かったですか？
面白、まあ、まさに会社としてその円高で非常に苦しくなっている状況で、その対策を打てたという意味で面白かったですね。
やっぱり成果は上がりました？
上がったと思います。あのなんですかね、その為替はやられっぱなしっていうところをこうヘッジが打てる、対策を打てるというような仕掛けが見つかったというきっかけになってるんで、今は相当それを進化させて今の財務をやってますけども、そのきっかけになったと思いますね。
まあ、いろんな仕事があるもんですね。
本当ですね。
でこれサンフラワーに、はい、 行かれたのは今から何年ぐらい前？
10年前、2008年ですね、
はい、
それまでほとんど東京で仕事してましたけども、はい、10年前に事例が出まして、まあ、サンフラの前身会社のダイヤモンドフェリーという会社に出向できましたね、
はいはいはい、そして、サンフラワーに移られて、まあ、ダイヤモンドフェリーからサンフラワーの会社では、はい、主にどういうことをやってこられました？
2009年に株式、フェリーサンフラという会社ができまして、はい、旧ダイヤモンドフェリーと旧関西汽船と鹿児島航路の旧日本高速フェリーが合併しまして、2009年にサンフラができたわけですね、
はい、
その意味ではダイヤモンドフェリーからは延長上で仕事やってまして、うん、その時は、営業担当してました。
営業ってどんなことします？
フェリーの場合はですね、物流、はいはい、まずトラックを乗ってくださいねっていう話と、はい、あとお客さんに乗ってくださいという2つの部署がありますんですけども、はい、まあ、両方とも、物流取り客の担当してました。
いろんな工夫をされました。
そうですね、特に物流の方は今もそうですけども、ドライバー不足でモーダルシフトの受け皿としてフェリーが期待されるの始まったタイミングで、うん、いかにスペースを練習するかというテーマと、まあ、旅客の場合はですね、残念ながら、慢性に程遠いような状況だったので、いかにお客さんを増やすかと、例えばアンケート取ったんですけど、関西から九州に旅行に行く際にどういう交通手段を考えられますかというときに、まあ、JR さんとか飛行機とかっていう選ばれですけど、はい、ほとんどフェリーなかったんですね、うん、5% もなかったと。
いや、それは旅客はね、やっぱりね、今から10年ほど前に始められたということですけど、20年ほど前の思い出がみんなあるわけですよ。修学旅行行ったとか、子供の修学旅行、なんもう臭ってうるそうて寝られへんとかねそんなもん旅に行くときにフェリーで行かへんっていうのが一般やったんですよ。
そうですね、
だけど今も全然違いますよ、
まあ、そこからイメージ変えていく、また楽しい、まさにワクワクドキドキにの船旅にするというテーマでしたね。
やっぱほな10年前には本当にその少なかったんですか？
少なかったですね。今ではこそサンフランのカジュアルクルーズというふうに言ってますけど、さすがに10年前は僕はクルーズとは言いづらかったですね。サンフラン船旅を言ったんですけど、サンフランのカジュアルクルーズまで余裕なかったと。10年間の間に今いろいろ改善して、まあ、今思い切ってカジュアルクルーズというふうに言ってますけども、
今度の新しい船でももう大部屋をなくして個室にという、はい、やっぱりだいぶ変わってきました。
そうですね、やっぱ相部屋よりも当然ながら個室志向の方がいらっしゃいますし、でしかも、まあ、定員が4名5名の部屋でもですね、2人仕様が多いんですよ。でそういうような仕掛けに変えましたね。
まあ、大体その我々、まあ、いろんな人と出会いません、付き合いません、その、はい、役所の人でもビジネスの世界でも、そのやっぱり井垣さんとこうもう10年近いね、はい、お付き合いで決断が早い。
すみません。いいのか悪いのか分かりませんけど、
ちょっとイラチのとこありますね。
ずっとイラチです、
ね、決断すごい。それはやっぱりね、もう言うてもね、検討しますわ言うて次を追ってもまだ検討しておいて容器おるんですよ、はい、だから本当に井垣さんの場合やっぱりそのあそしたらいうのはね、まあものすごい我々お付き合いの中でね、でそんなんでやっぱりそのこの10年間で旅客がもう今もその満席、昼便なんかもいっぱいで、
そうですね、
ねえ、でそれはどんな工夫、さっきのまあ、船旅からクルージングみたいな方向ですけど、はい、具体的にはどんなことを今まで、
まあ、その試行錯誤するしてる時にですね、じゃあ船旅の特徴何かなと考えた時に、はい、パブリックスペースというのは非常に重要だなと。他の交通機関はその基本的にはその席に座っといてくださいね、うん、ということですけど、うん、船旅だけはですね自由に行動できますと、
はいはい、
パブリックスペースでそこで家族なりお友達とお話したり食事したり、また展望浴場に入れるというふうな自由な時間をそこで過ごせるというふうにまず空間があるなと、まあ、それをどう売るかというふうにまずヒントがありましたですね、
はい、それで結局昼便なんかやったらワインの紹介したり、はい、
チーズとかね、
室内楽の演奏、うん、あれ昔はあんなんなかった
です
か？
いや、ないです。まさにその、どうその空間を生かしてもらうか、しかも阪神九州の地元の人たちコラボしたかったんで、はい、それぞれの地元の人にそういう、九州側の酒蔵とかこっちもありますけども、うん、まあ、そういう人に乗ってもらったり、アルゲリスとかですね、宝塚 の, そのレビューショー、OG のレビューショーとか、まあ、そういうふうに地元のイベントと組み合わせて12時間の公開を楽しんでもらうというふうに変えてきましたですね、
いませんけど、今度は逆にちょっとジレンマですね、あれ昼便に行きたい人が容器を追って、はい、だけど物流で言うたら夜走らないか、
まあ、
どないされます、
しょうが、まあ 今、この先ほど出てましたけども大阪志布志航路新造船ができたわけですけども、はい、今次に我々で古い船が大阪別府航路なんですね。
ああそうです
か、はい、でこれ20歳なんですけど、まあ、それをこのそのうち新造船に変えますけど、これがまさに旧関西汽船のまさに1912年から始まっている航路なんで、はいはい、まあ、ここに新造船を入れるときに、まあ、今回の大阪志布志の新造船のまさにカジュアル崩る的なところをさらに進化させて、ほう、昔で言う紅紫という、
ああ、くれな、ありましたありました、覚えてるわ、紅まで
覚えてらっしゃいますか、
うん、うちのね貴婦人とか女王と言われた船なんですけど、そういうその、客船なんですけども、そういう瀬戸内海でも非常に有名な船があったんですけども、それをこう、まあ、フェリーですからなかなか同じものにはできませんけども、その辺の、はい、なんですか、 DNA を取り込んだような船にしてですね、まあ、よりカジュアルクルーズに適した船にした上で、まあ、物流と両方やるんですけども、うん、大分航路と別府航路の2航路で対応できますから、はい、まあ、そうするとその現行よりも、大分航路の今年4回、それまた別府航路でさらに4回と、はい、そういうふうにして増やしていくことだと思いますね。
今は別府航路は昼は
やってないです
ね、
はい、昼便はまさに個室志向なんで、お客様が、うん、ちょっとその別府船は個室の数少ないんでちょっとご迷惑かけちゃうんで、
あ、
まあ、新しい船の大分航路に今集中してます。
うん、まあ、それはあの我々も何回もね、昼便で ね、大分行かせていただきましたけど、あの乗ってると結構顔見知りの人がまた来てるわみたいな、
リピーターの方が多いんじゃないですかね。
でね、どっからですよ、ね、東京あたりからね、
多いです
ね、はい、新幹線で神戸まで来て、うん、でこれ乗りますねってね、
はい、
結構リピーターだから、今度別府もそれができたら面白いでしょうね。
そうですね、あの今回のその5月15日のその志布志港の新造船もですね、今東京からのお客さん相当増えてます。
あ、
びっくりするぐらい増えてます。そうすると東京マーケットがもし本当にクルーズというふうに目覚めていただけると、
はい、
東京から関西経由九州という非常に新しい動きができるとですね、全然マーケット変わりますね。
うん、まあいろいろそういうことをこうパッパッパッパッと実現、
ね、
していかれましたね、本当に我々、うん、
まあ、朝礼部会じゃなくて、もう朝礼長会でもええなと、
うん、
新しい情報が入ればですね、どんどん変えていこうと
ね、
う
ん、そんな私もいろいろこうなった方がいいんじゃ、もういろいろお話しした中でやっぱりこの間嬉しかったのはもうサンフラワーカレーがいよいよ、
ああ、そうです、
商品として
先生の思いが実現しました、
ね、あのサンフラワー乗った時食べたら美味しいでしょ、
はい、
だからもう最後の最後ね、カレー食べる分だけ残して
お腹にちょっとね、
うん、
これは絶
対売ってほしいな言ってたんがね、もう良かったです、良かったです、
構想にねかかりました。
あ、今そう具体的に他にそんななんかアイデアありますの？
その今後商品ですか？
あの商品もそうですし、船をどうしようか、コンサート、 あれもそうですね、ペットが乗れるなんかいうのも、
は
い
は
い、
元々大分航路で、まあ、10年前ですけども、はい、初めて、ペットと乗れる部屋を作ったんですけど、これはその現場は反対したんですけども、当時商船三井側の責任者になってましてですね、で自分がそのペット飼ってまして、うん、九州にペットと一緒に行きたいという思いがあったので、あの急にですね、その部屋作ってくれっていう風にオーダーしたんです。ちょっと現場混乱しましたね、相当揉めたんですけど、結果実現しまして、そうすると非常にそのやっぱ予約も良かったんで、ただそのスタンダードというレベルで作ったので、うんうん、アンケートがですね、もっといい部屋が欲しいっていうことがありまして、で今度の渋谷はデラックスのベッドルームにしてですね、しかも10部屋と多めにしましたんで、大分と鹿児島で両方使えると。
あ、やっぱりね、商品でも私もいつも言うんですけどね、どんなもん売ったら売れるか言ったら、自分が買いたいもん売ったら売れるのに、多くの人は自分は買えへんけど売れへんかな思ってやるでしょ、
はい、
やっぱりそのペット一緒に連れて行きたいからペットの部屋があったらいうのはやっぱり、はい、乗ってるお客さんも結構そう思ってる方はね、
そうなんですよ、
うん、
ね、先生とかもやっぱりペットを飼ってらっしゃるので預けて、
そうそうそう、ペットホテルに預けて ね、 ね、
うん、一緒に連れて行けたらいいですよ ね、
まあ、ペットは子供ですからね、うん、子供を家に置いて旅行に行くっていうのは、まあ、基本ないでしょという発想ですよね、
うんうん、
一緒に行くんだったら必ずそういう部屋がいりますと、
私あの願ってるけどまだ実現してないのが、もうせっかく温泉県行くんやから、あの船のお風呂に温泉入れてほしいってお願いします。 だ温泉にはねやっぱりねあのパイプ炒めるお湯もあるんですよ、うんうん、だけどなんかどっかでうまいことねパイプの炒まんようなや
つ炒まないもの、
うん、水道の水より安い場合もありますね温泉
あそうなんですか、うん、
水道水は結構高いですからねだからいっぺんそれまたもう一緒に入りましょう
ねわかりましたあの名前一緒に入りましたからね
いやあのねフェリーのお風呂好きな商家おりますよ、はい、言うたあと広いしその、はいちょっとええ加減揺れるんでしょこううらうら、
うんうん、
ねだからあれが温泉やったよなと思いながらなん
か船の中でね温泉に浸かりながら景色を楽しめるっていうのももう最高ですからね
それは宿題にさせてい
やだけどね本当にね我々まあ実際には外側からもう中身のこと考えると好きなこと言いますからね実現できたらですけどあのこうお付き合いさせていただいてからでも、はい、あの我々見てるとお客さん増えてるんやなという気がしますけどね、うんはい、どんどん将来なんか目標としては何かあります具体的に、
まあ言われた通り最初はですね、お客様のいわゆる稼働率部屋に対する稼働率非常に低かったんで、はいはい極端語と言いますと倍ぐらいできちゃうわけですね、まあ、空気運んじゃってるわけなんで、うんまあ、なかなか倍とはいきませんけどもできるだけその船旅を知ってもらってカジュアルクルーズを知ってもらって、はい、まさにストレスを解消してもらって、まあ、あの次からの元気になって元気を得てもらうというふうにしていきたいんで、まあ、そういう意味ではまず知ってもらいたいところからですね、
うんそうですね、まあ、この頃言葉でも弾丸フェリーものすごいいろんな人がもう知ってますよ、はい、結構 ね,
そうですね
弾丸フェリー私名前で作ったんですけど、
うん、そうなんですか、
やっぱり、ね、そのアイデアとやっぱ周りの人大変やと思いますそんな
そうそう
同じすんのに
船から何が弾丸なんて言われます、ね、まず車内で弾丸じゃないだろうと
だけどやっぱりねやってみたらもうそら
ですねねうん、さっきもあのメッセージ来てましたけど500円玉貯金をして豪華クルーズその夢は叶わないかもしれないので宝くじ買いますっておっしゃってた方ありましたけど、うん、カジュアルクルージングだったら夢が叶うっていうのがね
往復1万円ですから、
ねねはい、あれはすごいですね、
はい今日はお忙しい中お越しいただきました、株式会社商船三井執行役員株式会社フェリーサンフラワー代表取締役社長井垣敦さんでしたどうもありがとうございました。